くまねこどう。
くまねこどう。このコーナーは漢方のくまねこどう薬局の提供でお送りします。
自然の体、自然で治す。漢方薬のことならパンダの看板が目印、青いく安藤のくまねこどう薬局へ行ってみよう。
くまくま漢方薬のくまねこどう。
くまねこ先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お昼食べるとね、
はい、
眠くなるじゃないですか。
あ、眠くなりますね
でここで寝ちゃうと、はい、夜大変なんですよ。
そうで、なんで大変なんですか。
眠れない。
あ、そうですね、
うん、
昼間寝ちゃうとね眠くならなくなるかもしれませんからね、
うん
うん、特に暑いからね。
そう、だんだん蒸し暑くなってきて、
これからだから6月になって蒸し暑くなってだんだん気温が上がってくると、眠れない、途中で起きちゃう、気分が悪くて朝爽やかに起きれないって、そういう季節に入ってきますよね。
年だからもある。
いや、まあそんなにねあまりそういうこと考えなくていいような気がするんですけどもね
いや、おじいちゃんおばあちゃんになるとね、
はい、
いや年だから朝早くてさなんて話も聞くんだけど、
そうですね、だけどただ朝早いだけであって眠れてるんですよね、おじいちゃんおばあちゃんもね、でいろんな眠れないとか眠れるとかいろいろあるんですけども、途中で起きちゃうとか、そういうタイプもあるし、なんか朝早く起きちゃうとかっていうタイプもあるし、
そうそう、目覚ましいらないよって、
あ、そうそうそうそうあの、ね、あと眠れない、眠りに入れないってパターンって今言ったの3つのタイプ言ったんですけども、それこそ眠りに入れないのが入眠困難で、
はい、
途中で起きちゃったりとかっていうパターンが中途覚醒っていうパターンで、あと朝早く起きちゃうっていう早朝覚醒って、だいたい3つぐらいのパターンがあって、どれもだいたい睡眠障害的っていうような言葉で表されたりするんですけども、これでね、いろんなパターンがあって、果たして眠りが悪いってどれを言ってるのかっていうのも結構大事なんですよね。
ああ、そうか。眠れない眠れないって言っても、寝ちゃってオッケーっていう人もいるわけですもんね。
そうですよね、そう、寝れるんだけど起きちゃうっていう人もいるし、これが人それぞれだったりするんで、結構特徴をつかんでいくとその改善の仕方っていうのも見えてくるんですよね、
じゃあやっぱりそれぞれで違うんですね、対処法がね。
そうですね、だけど概ねですね、あの細かい話をしていくと、いろいろ分類が出てきちゃうんですけども、基本的に人間っていうのは体がほてってたりとか、暑いと眠れないっていうのは確かで、
じゃあ体温がうまくこう下がってくれば眠れるってこと？
そうだから、割とそのポイントはその体温を早めに下げていくっていう部分なんですけども、これが人によって割と格差があるっていうですか、人によって違って、でやっぱ昼間ね動いて汗かいてっていうことをやってる人は、体温結構この発散していくんですよね、体の中の熱的なものだもんで、早めにこうやって熱が下がっていくっていう、夕方3時とか4時とかそんな時期にだんだんだんだん体温下がっていくような傾向にあるんですけど、
じゃあ寝る準備はちゃんとしてくれるんだ。
そうですね、だから動かさなきゃいけないっていうの結構ある、でもう一つやっぱデスクワーク中心の形で、で中でいるとあんまりそこら辺っていうの体動かす機会ないんで、逆に熱がこもったままいたりとかっていうの感じになったりとか、そうすると体温の下がり方が本当に 3,4 時間ずれてきたりとかっていう形で、そうするとなかなか寝つき悪いなみたいなの、
夜更かししちゃったりするんだ。
そうそう、やっぱ昼間一生懸命体手足使って、動いてるっていうことが結構、そうすると血も下の方に降りてきますよね。だから歩くっていうだけでもいいだろうし、もう体操できたら体操とかってなんかして、もうちょっと本当仕事をやってれば別にね、あのモナコンだりとかいろいろできてればそれはあの理想なんですけども、そういうことで体使ってれば割とスムーズに入るような条件っていうのは整ってくるはずなんですよね。
くまねこどう。
あと光が強いとやっぱり 眠りにね眠れないような状態って強いんで、
部屋を暗くした方がいいんだね、寝るときはね、
うん、やっぱり欧米人とかヨーロッパ、外国の人って夜になると、うん、本当に間接照明だけで、
あ、うん、オレンジ色の光みたいな、
うん、やってますよね、うん、あれでいいと思うんですよね、
うん、
であまりにも日本の場合明かりが強すぎるんで、
うん、
どうしても目が覚めてしまうみたいな、うん、ような感じになってしまう、できればその照明を落としてねっていうのはやっぱ大事なんでしょうね、
うんうん、もうじゃあそうやってで、はい、眠りに入ってことはできますよね、
はい、
でもそれが途中で目が覚めたいだとか、
はい、
朝鶏よりも早く目が覚めるっていうのは、
はい、
さあどうしよう、
うん、でまずこの目鶏みたいに覚めてしまってる要は体の中の、 頭の興奮的なものというか覚醒する時間が早いわけだから、
うん、
これをもうちょっと沈めていくっていうですか、
うん
うん、なんか割と漢方ではその興奮を鎮めるような系統の、 薬、例えば霊陽角とかってあるんですけど、カモシコの角なんて、そんなものとか五黄とか使ったりとかね、なんかそんなんで熱を冷ますってですか、頭の熱を冷ますような感じのものを使っていくと、もうちょっと深い眠りで、なかなかもうちょっともうちょっとゆっくり上がっていこうよっていうようなことをしてくれるんで、それは解決につながる、
うん、
うんでいいんですけども、あと途中で中途半端な形で、うんうん、いい眠りじゃないなっていう部分もあるんです。
そう、2時3時くらいに目が覚めると最悪ね。
最悪ですね。でそれも1回だけじゃなくて、もう1回起きたりとかっていうパターンは出てくるんで、
そうそう、だいたい4時5時、
うん、そうそうそうそうでその度ごとにトイレ行って寝るなんてことをするんですけど、そうそう、このパターンの人が本当に最近多い感じがしてくる、
うん
うん、同じ眠れないって言ってもこの中途覚醒パターンの人が出て多いし、夢ばっか見てるしねなんていう、
うん、
でここに関して割と本当にもうちょっと深く詳しく説明していきたいんですけども、これね、眠りの仕組み的なものを考えていかないとちょっと説明するのめんどくさいんで。
眠りの仕組み、
うん、じゃあ眠りにもこういうような形のモードがあるよねつってっていう話、うん、浅い眠りと深い眠りっていう話ですよね。
おー、なんか聞いたことがある、
はい、レム睡眠とかノンレム睡眠とかっていう言葉でよく表現されるんですけども、これをどういかにうまく取るかっていうのがすごく重要なことになってくるんです。
え、自然にレムノンレムとかってなってくるんじゃないの？
そういうばっかじゃないと。で深く入ってもガーンってすぐ上がってっちゃうパターンとか、
うん、
その浅いとこでずっとうだうだうだうだしてるような感じのこれ波にうまくならない、
うんうん、
これうまく波になってくと本当にいい感じの疲れも取れてねっていう形で、頭もシャキッとしてねって感じになってくんだけど、うん、なかなかそれがうまく取れない人が多い。でこれに関しては養生の仕方ってですか、
うん、
それも大切だし、薬もちょっと特殊なものを使っていったりもするんだけど、で本当にここの睡眠の波があってね、深い眠り浅い眠りっていうのがうまく取れないと、体のその壊れた部分を修復していったりとかすることに関して非常にうまくいかなくなってしまうことになってしまうんで、これすごく大事なことなんです。
うん、そうですね、うん、ただ眠れないとか眠りが浅いとか深いとかっていうだけのことではないんだ。
そうですね、だから基本的に眠りに入れないってパターンだったら、体のほてりを沈めていったりとか、うん、頭の興奮的なものをこうって沈めれば入ると思うんです。だけど途中で起きてしまうパターンに関しては、ただただに冷やすだけではうまくいかないパターンっていうの結構あるんで、これについてちょっと別途考えていかないといけない感じがしますね。
あ、じゃあ熊猫先生、また来月教えてください。
はい、
じゃあ今度はその眠りが浅いとか深いとかっていうことですね。
そうですね、
はい、皆さん1ヶ月間覚えててください。次は眠りがどんだけ深いか浅いかということについて熊猫先生にお話しいただきます。北澤さん、ちゃんと眠れてますか？大丈夫？いつも眠い眠って言ってるけど。先生ありがとうございました。
こちらこそ。
熊猫どう？このコーナーは漢方の熊猫堂薬局の提供でお送りしました。